メディラジ第152回、私、レギュラーパーソナリティのめでたいです。
レギュラーパーソナリティの久坂です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
X でも言ったんですけど、前回151回、編集してて、まあ、喋ってるけど、まあ大丈夫かなと思ってたんですけど、編集してるんだから、私、めでたいの声、めちゃくちゃ終わってて。
ちょっと無理させてしまい、申し訳ありませんでした。
あ、いえいえ。そう、なんか途中やばいかなと思って、なんかお便り読みのせいで声なんか終わり始めてきたわとかって言ってたんだけど、なんかそういう前もう始まった瞬間からちょっと怪しくて聞き直したで最後の方全然もう声出てなくてなんかいやちょっとお聞き苦しくて申し訳なかったと思うんですけど、
いやただ俺はそのずっと喋ってたからそのあ、気づいてなかった、あんまり。そう、だんだん、だんだん枯れてきたなとは思ってたんだけど。
そう、なんか、最初はまだギリ許せるぐらいの声で、で、まあ、50分ぐらい収録してる間にどんどん終わってってたから。だから、そう。多分、普通に投資で聞いてたら、もしかしたら、だんだんフェードアウトしてる感じで、アハ体験的にバレなかったかもしれないんだけど、編集の時になんか、バーって後ろの方飛んで曲入れてみたいなことやって、最後後ろ、最後数分みたいに聞いた時に、なんて言ってんだこいつみたいな。いや、そう、ただ、その翌日とかもっと声が終わってたんで、まあ、あれがギリ人に聞かせられる声のタイミングだったかなと思うんで、まあちょっと、
はいはいはい、
でまあ一応今は多分まともな声でして音届けできているのかなと思うんで、ちょっとまあ今後気をつけていきたいなと思うんですけど、
でもご自愛ください。
そうですね、なんか風も流行ってるらしいんで、お聞きの皆様もぜひ夏風邪を気をつけていただいてお過ごしいただければと思うんですけど、そう、前回そんな感じでなんか体調終わってて、なんか言うの忘れてたというか、もうちょっとなんかいろいろまとめてからメインテーマとして話そうと思ってたんですけど、なんか そこまで広げられなさそうだったらちょっとオープニングで話そうかなと思うんですけど、うん、2回前の150回、
はい、
静香さんがイフの話をして私が万博の話した回、
はいはいはい、
あの回聞いてなんかちょっと違うなと思った方いますか？
ん？
いやまあ聞いても多分いないと思うんですけど、ちょっとテスト的に編集方法変えてたんです。
150
回だけ、
あ、そう、
編集方法変えたというか、ダウを変えてて、
ほう、
ユニバーサルオーディオが出してるルナっていうダウがあって、
ほう、
それ使ってみたっていうのが150回だったんですけど。
あ、なるほど。それまたなんで？
そのルナっていうのが、だからその前か前の前かぐらいに、そのなんかダウの話をした回があって。
そうですね。
そうですね。149回の時に、まあスマホでそのフェンダーのダウが動くとか、っていう話とか、その前後、その話の流れでなんか逆張りのダウ使ってる使ってないみたいな話をしたりしてたんだけど、
はい、
そこで、まあ、まあ逆張りを何の時ながらキュベース使ってるのいかがなものかみたいな話をして、なんかその流れでちょっと使ったことないのを使ってみようかなと思って見たら、そのルナっていう天下のユニバーサルオーディオが出してるダウ知ってますこれ？
いや、あんま知らない。
そもそもそんなダウを出してたってこと自体なんか知名度全然ないと思うんですけど。
知らへんわ。
これ無料なんですよ、ダウとして。
無料。
そう、なんか製品買ってりゃただとかじゃなくて普通に無料で使える。
へえ。
だって UAD のプラグインをなんか管理したりして、 UA コネクトみたいなアプリがあるんですけど、なんかその中にもなんかルナっていう項目があって、そこからもうダウソできるんですけど、
ああ。
で一応有料版もあるんだけど、その有料版と無料版の違いが、その UAD のなんかプラグインがつくかつかないかくらいで、その基本機能としては無料版でも全部 入ってるみたいな。
そうなんだ。へえ。
感じで。で、調べたからね、打ち込みとかは全然向かない。その、ピアノロールとかは全然、なんかあれなんだけど、一番特徴が、なんかミックスした時なんか音がめっちゃいいらしいみたいな。
へえ。あ、でもなんか UI も結構モダンな感じ。
そう、なんか割と、ね、UI パッと見だけだとなんかあのなんかロジックとか、
うん、
あのプロツールスとかなんか見えなくもない、結構、
うん、
なんかプロユースでもなんか使ってそうな感じの感じで、まあ、実際その波形編集とかは、波形編集とかそのまあラジオの編集ぐらいだったらパッとそんなになんか学習しなくてもいけたし、そう、割とあれだったんだけど、で、まあ、書き出して150回だけちょっとそれでテスト的に上げてみたって感じなんですけど、まあただ結構いろいろ違う部分もあったりして、まあもちろん編集の仕方とかは全然違うんだけど、まあなんか無料だからとかわかんない。てか元々はまあマスタリングするようなやつだから、あれなんか MP3 で書き出すときにそのなんか細かいなんか設定ができないとか、
ああ。
なんかビットレート変えられるけどあのサンプリングレートがなんか4万8000固定だったりとかかな。
はいはいはい。
なんか割とそういうところで、まあ、制限というかちょっとまあ、キュベースだともちろんサンプリングレートとか、あと、そのビットレートとかも細かく変えられたりはするんですけど、なんかそのあたりがちょっと違ったりとか、あと編集の時も、確かあの、フェードイン、フェードアウトの仕方がちょっと特殊というか、キュベース使ってる身からするとちょっと違うなって感じだったりとかはあったんですけど、ただまあ、本当に、世間でも知る人は、これでマスタリングしてますみたいな書いてあるページもあったりしたんで。とかまあ、スタジオワンがもう完全有料化したりもあったんで、その、プライム版が消えたとか。でまあ、そういう意味でも、まあ、無料の DAW っていうのは、まあ、需要も出てくるのかな、ちょっとお試しで。やって、まあ良かったっちゃ良かったんだけど、ただ、まあ、実際このメデラジー上げるときって割と音質的にはちょっと落として上げてるんで、その、まあ、容量とかの関係で、そういう意味であんまり、うん、そうそうそう、だから割とその音がいいみたいな、よくそこでなんか圧縮しちゃってるからあんまり意味がないかったりもするし。そうなるとやっぱ普段使い慣れてるし、やっぱりその細かいオートメーションとかでもやり慣れてるキュベースの方はいいかなっていう結論に今はなっちゃってるんだけど、
うん、
そう、もともとはそういう感じでなんかいろいろな DAW でこっそりなんかこの回は実はこの DAW でやっててみたいな、編集しててみたいなんで、こう何回かに分けて最後結果として取りまとめようかなと思ってたんですけど、多分なんか、そう、そしたら早速前回体調崩して、もう、体調ギリギリの状態であれ編集したから、もうキュベースしか起動できなくて。
頭使ってなんなかった。
そう、なんかもう、解熱剤飲んで、ダウ、新しいの使ってみたいになってたら、もう、世話ねえわと思って。たし、他も結局パッと使えるのって今パッと使えるの、ルードウィグスタジオとリーズンぐらいなんですよ。その私がライト版のライセンス持ってるみたいなやつって。
はい。
結局なんかその辺比較してなんかうまいこと言える気がしないなと思って。それがこうでみたいな。ろくろ回せる気がしないなと思って、
音質落とした MP3 とか
そうそうそう、ちゃんとなんか曲一個作ってなんか 曲の作り方とか、 なんかマスタリングの時のとかでも実際に本当にミックちゃんとそのプロユースでミックスダウンした時の音質はとかって言えるんだったらいいけど、
うん、
もう音を劣化させてるし、ただあのオンウェーブつないでラジオにしてるだけだから今ってそれだと多分差出ないなと思ってじゃあもうせめてルナを使ったってことだけは白状してから この話締めようと思って今喋ったって感じでもまあ実際無料で使えるし、まあ UED の、ね、プラグイン買っときゃ、まあ、マスタリングも間違いないと思うんで、もうそういう打ち込みとかじゃなくてレコーディングメインの人だったら普通にメインで使ってもいけるとは全然思うと思うんで、
うん、
まあ、そういう意味で、まあ、おすすめというか、まあ、用途によっては全然サブのダウとして入れといてもいいのかなと思いましたね。
うん、なんかスタジオ版の無料版のね、あの代替になるんじゃないかみたいなことも世間では言われてるって書いてあるわ。
あ、そうですね。なんかそう、今もう無料のダウって結構希少になってきてるから。あと、なんだろ、エイブルトンのイントロとかってまだあんだっけ？
ちょっと忘れてた。
エブルトンライブのイントロ、あ、R っぽい。
お
けど、制約が結構、なんか、強い。インストルメントが 8トラック。
あー、そうね。で、一応書き出しはちゃんとできるから俺も使ったことはあるんだけど、なんだっけ、Mac のガレージバンドが4824ができなくて44116しか確か出せなかった。なんかレートがダメだったから、
はい、
エイブルトンのそっちを使わざるを得なかったみたいなことあったな。外で録音するとき、
あれか、なんか普通にただで配ってるっていうよりはなんか無料配布をめっちゃやってるって感じなのか、エイブルトンライブはのイントロは、
あのなんかついてくるみたいな、そんな感じ。
そうそうそう、だからそういう面でガチマジの無料ってほぼ今もうないのか、もしかして。あれもルートトゥイグスタジオの8トラックもなんかについてきまくりはするけど、一応有料だったり。ああ、じゃあそうなるともう本当にルナとか、あと、元ソナーのケークワークとか、そんぐらいしかないのか、はい。また、というわけで、まあ、気になった方もぜひ、まあ、ただので入れてみてもらって、まあ、ぜひ、ラジオの感想をメールで送ってきていただきたいなって言おうと思ったけど、そんな試してくれる人がどれだけいるのかって今喋って思った次第です。じゃあちょっとメールの話になったらメール読みますか。
はい、
まあ、今週もメールいっぱい来てるんで読んでいきますよ。
なんか急にどうしました？
じゃあ行きます。メデラジネーム北川さんからいただきました。
あびっくりした。
ハイサイ、天気ならホノルル波、そっと行く波来る波の上げるしぶきの美しい季節になりましたが、お二人方はいかがお過ごしでしょうか。
聞いたことないですそんな導入聞いたことないです
最近は某お馬さんにはまってしまい、ゆったりとメデラジを聞く余裕もなかったのですが、やっと前回まで追いついたのでメールを送らせていただきました。
あ、すごいですね。追いついたってことは何本も聞いてくれたんですね。
さて、前回の話題の中でディズニー云々がありましたが、まだ一度も私は夜空が引けていないので、おすすめの時期、アトラクション、食べ物、過去鳥獣をご教示賜りたく思います。あ、夜空が弾けてないのでか。
あー、びっくりした TYC の曲のね、歌詞ってことね。
すいません、失礼します。ちなみにディズニーではよく知りませんが、サークルオブライフだけはよく聞きます。
ああ、ライオンキングの。
乱文申し上げれませんが、お二人ともこの夏の熱気に気をつけてご健康にお過ごしください。それでは、PS。人生に営業をかけてくるコンテンツであるところのアイドルマスター、そのライブ、デイワンの隣に、なんですわ、これですわ。ってことで、いただきました。
何ですか、最後のやつ。
いや、PS、追伸までいただいて。
ああ。いたってこと？どういうこと？わかんない。
まあ、ひそかさんも行っては行ったんですよね。
行きました、その、ナムコプロオールスターズプラスの、要は20年やってる、シリーズのアイマスのライブに、ちょっと僕2日目行けなかったんだけど、用事があって、1日目は行ってきました。
そう、まあ、もしかしたら、北川さんも隣にいたのかもしれないと。
怖いですね。あの人、ちょっと遠方のはずなんですけど。K アリーナ初めて行ったんですよ。
あ、K アリーナ、K アリーナだったんだ。
K アリーナ行ったことあります？
今だから言うけど、もう前の職場があの辺だったんですよ。
はいはいはいはい。
あの辺なんか、勤めてた8年ぐらいって、めっちゃホールできて、ゼップ横浜。
あの辺ね。うん、
K アリーナ、あと、ミネ、ピアアリーナ、みなとみらい、みたいなやつとか、なんか3つ、3つ、4つ。
なんか、日産出たとあたりから、なんか、ここ、まっすぐ行ったらこれ、左行ったらこれ、右行ったらこれ、みたいな。
そう。あと、ま、最近、建設が、あっちの、パシフィコの方にもなんかホールができてた気するし。
ああ。
なんかめっちゃできてる、けどまあそんな、だから行ったことはないけど前はめっちゃ通ってた。
ああ、いや、あそこやっぱ音ダントツでいいわ。
ああ、そう。
ああ、その俺7階だったんだよ。めっちゃ上なの。
7階とかなんだ。
うん。あ、まあでもあれなんか多分アリーナ3階、
アリーナ自体が
5階、7階みたいな感じかな。
あれね、ミューザ川崎と一緒ね。
あ、そうそう。だ、要は階層的には一番上だったんだけど、
うん、
だからその下のアリーナはもう見下ろしてる感じなんだけど、はいはい、だから音的には絶対に不利なはずなのに、なんかもうマスターに軽めのリバーブだけ刺したんかってぐらい全部聞こえてきた。なんか歌もめちゃめちゃ聞こえるし、そのトラックのなんかだから音源で聞いてた音は全然余すとこが聞こえて、それにちょっと残響があるぐらいの。
割と最近この K アリーナとかでもなんかライブ打ってるそのバンドとかグループとかもあるけど、やっぱ音がいいんですね。
いやちょっといいで、なんか、うん、エンジニアさんに聞いたら、いや、あそこは逆に良すぎて、その昔ながらの音悪すぎる箱に慣れてる PA は難しいと思うみたいなことを見てた。
まあ、バレるか。バレるって言い方するとあれ
だけど。バレるというか、なんか調整が難しいというか、
うん、
こんないい音のまま届く経験がないから、みたいな。あと、
うん。
そうだから、はい、結構その、あと、7階即席の後ろの方にもモニターがあったりとか、まあちょっといろいろ親切だなって思ったり。
私なんかオケやってると、なんか、この会場はマジで音吸われるとか、
あるある。
跳ね返ってきすぎてどうのこうのみたいな。
あるある。
話もよくあるけども、なんか、そういうなんかオールド箱
ね、
まあ、特にまあそんなオケの演奏やってるとかなんですか、なんか多分下手したらそんなオケ用と想定してない、なんか普通に講演会とかそういうのを想定してるような段でみたいな、 まあ、コンサートホールじゃなくて、そういうなんか、なんていうの、シアターホールじゃないけど、なんか音響のことそこまで考えてなく作っちゃったみたいなとこもあったりするから、そういうのと比較するとやっぱ最新のその音響のことバリバリ考えてみたいなところだと、多分全然設計思想とも違うんだろうなと思います。
うん。いやーそう。あと飲み屋で隣にいたおじさんが言ってたんだけど、設計士のおじさんがいて、
そのマックの女子高生みたいな隣の
。なんかあ
そこの電車でハッとさせられるガキみたいな、
うん。あそこの座席はマディソンスクエアガーデンと全く同じ寸法だから。欧米人の体格に合ってるはずだみたいな。
で昔のそんな人隣にいるわけないんだよな。
なんか昔のやつってもう日本人、当時の日本人の骨格で作ってるからギチギチだったけど みたいな話を聞いた。
エアリーナも、まあ、ちょっと私入ったことないんであれなんですけど、まあタイミングあんのかな、まあ機会あれば行きたいんですけど、メールに戻ると聞きたがってたのこの話じゃないんですよ。
あ、その話じゃないね。あと北川さんのポストを見たら、あんまり言って、あんまりその喋ってなかったから全然気づかなかったけど、俺が見に行った日に曲名だけ一ツイートだけポンってやってた。
本当のオタクじゃん。
曲名だけポンって一曲だ。聞きたかったこと。
まあ、ディズニーに行くおすすめの時期、アトラクション、食べ物、過去超重要。で、ディズニーはよく知りませんが、サークル・オブ・ライフだけはよく聞きます。
ああ、サークル・オブ・ライフいい曲ですよね。僕も大好きです。おすすめの時期、おすすめの時期。まあ、寒いの我慢できるんだったら1月、2月が空いてますよ。
どうなんですか、その初心者みたいな人におすすめするときって、そういう空いてる時期をおすすめするのか、それともなんか混んでてもなんかイベントの時に行った方がいいのかっていうと。
いやー空いてる時期だね。でも結局空いてるのに勝るものはない。
なんか身も蓋もないな。
だってイベントとかもさ、ねえ、その何回も行ってる人とかがさ、いつもと違うみたいなので、
あ、そういう感じなんだ。なんか味変なんだ。
味変、いや 俺の勝手な解釈だけど。いやもちろんイベントの日は楽しいは楽しいけど、そもそも普通のプレーンのディズニーもがまず楽しいわけだから、あんまり行ったことなかったら空いてる時期に行った方がいいと俺は思う。
あ、まあ確かにそれはそうかも。
1月2月です、空いているのは。まあ時点で5月6月、
まあどっちにしても空いてる時期、
うん、以外は全部混んでます。特に混んでるのはね、7月から12月、これは全部混んでます。
その下半期全部混んでる。
下半期全部混んでる。もう夏は不思議なもんで、人間暑くなると外出るみたいで、夏は全部混んでる。で秋に始まるとハロウィンが始まってる、これは全部混んでる。で冬になるとクリスマスが始まるから、これも全部混んでる。
でもクリスマス明けの本当に、で、まあ、春それこそ3月4月になると、ね、卒業シーズンで、
そ
ういう卒業旅行とかね。
そうそうそうそう、
だからその始まる前ぐらいの
が
何にもない時期が
が空いてるかなと。まあちょっと閉園時間が早くなったりする日もあるので注意なんですけど、まあその辺がね空いてていいんじゃないかなと思います。あ、ちなみに俺もう2、3年くらい行ってないから知らないんだけど、知らなかったんだけど、なんか最近行ってる人によると、なんかもう最近はもうずっと放送で熱中症に気をつけてくださいって言ってるらしいよ。
まあなんか特にここ数日やばかったからね。
いや、そう、もうなんかもう BGM とかよりも注意喚起の放送流れてんじゃないかって言われてるらしい。
吉野家の毎時で0分に放送される身の回りの衛星をチェックしてくださいとどっちが流れてる
従業員はみたいなやつ。
そう、従業員は衛星チェックをしてくださいって。あとアトラクションと食べ物。
アトラクションはやっぱ新しければ新しいほど単純にテクノロジーが新しいから、それはやっぱり行ってみるべきだと思いますよ。俺はもうベタにディズニーランドだと美女と野獣で、ディズニーシーだと今空いてるファンタジースプリングスのやつの中でも、なんだっけ、花雪とピーターパンが人気だったんだっけな、確か。
うん、
僕ファンタジースプリングスまだ行ってなくて、ソアリンが一番新しいんだけど、記憶の中で。まあやっぱソアリン僕は好き。
あ、
だからまあ新しいアトラクションはやっぱ普通にいいと思う。
でもそういうとこから行って時間があればちょっと歴史のあるとこもまあ巡ってみるみたいな。
あ、そう、歴史のあるとこはね、やっぱあの理由があって残ってるんで。まあでも身も蓋もない、新しいやつって言っちゃうと身も蓋もないけど、まあ理由は新しい方が単純に金がかかってていいので、これは世界のディズニーにも言えることで、今、あ、これは俺もあんま言ってないから、そのなんかこたつ記者みたいな話なんだけど、
デスクが勝手に喋るやつね。
こたつそのものが喋るやつじゃなくて、その今世界に5、6個ぐらいディズニーランドあるんだけど、
うん、
一番最後にできたのが上海なのね。
はいはいはい、
上海が一番新しいんだよ。だからアトラクションとかも全体的に上海が一番新しいんだって。
あ、まあそのできた時に一気にバーって作ったからね。
そうだから結構そのカリブの海賊一つとっても、あっちだと日本にないようなすごいプロジェクションマッピングとかあったりとかして面白いらしいですよ。まあだからやっぱ新しくて金かかってるアトラクションはいいよねっていういや普通にテーマパークとして没入感があっていいと思うから、それはおすすめですね。食べ物ですよね。今両パークとも酒が飲めるようになったんですよね。
はいはい。
昔 C でしか飲めなかったんだけど、ランドでも飲めるようになったと。
そう、私が最後に行った時は C だけ飲めるみたいな感じだった気がします。
そう今ね、ランドでも飲めるんですよ。だから安心してください、うん、酒は飲みたくてもどちらにも行けますんで。
じゃあ飯は、飯だけで行ったらどっちがうまいんですかどっちがうまいっていうとあれだけど、ランドと C グルメ、
なんか体感飯楽しめるのって C かな。
あ
ー、なんかいろんな国の料理があって、なんか飯楽しむぞってなると C だと行く場所が結構思い浮かぶ。例えば C 入ってすぐまあイタリアのベネツィアみたいなエリアが入り口のところなんだけど、そこにまあイタリア料理屋があって、そこってちゃんと石窯でピザ焼いてんだよ。
おお。
でそこでイタリアビール飲みながらピザ食う、ゴンドラ見ながらピザ食うのがうまいんだけど。
いいっすね、風流ですね。
そうとか、あと SS コロンビア号っていうその豪華客船があるんだけど、 C に豪華客船が泊まってる場所があって、うん、まあ、そこのその、はいはい、いわゆる戦争したね、戦争にあのタートルトークがあるんだけど、
はいはいはい、あー、はい、
その船の底に窓があって、そっからファインディングニモの出てくるカメクラッシュとお話をしようっていうのがアトラクションなんだけど、タートルトークは。
うん、うん、
でそこの船の最上階がダイニング、 SS コロンビアダイニングで、これコース料理で、ここはもう豪華客船の豪華客船の中で食べるラグジュアリーなコース料理みたいな感じなんだけど、その中間2階部分くらいにバーがあって、
うん、
テリー・ルーズベルトラウンジだったっけな、そう、そこだいたい混んでんだけど、めっちゃおすすめです。酒がもう100種類ぐらいある。酒のメニューが十何ページぐらいあるラウンジがあって、そこめっちゃいいです。
まあ実にまで行ってそんな100種類楽しむかっていうとあれだ、まあ楽しむか、
一日中歩いてらんないんで。
まあそれは確かに、
そこでなんか非日常的な雰囲気で酒飲んでるのめっちゃいいんですよね。
なるほど。じゃあまあ、グルメとしてもそのあたりを攻めてみてたら。
はい。いいんじゃないかなと。
そう。実は、私も本当最後に行った10年ぐらい前です。そもそも2回しか行ったことなくて、もう、そういうおすすめできると、まあ、パルケ・スパーニャぐらいしかないんだけど。そう、スペイン村だったらマジでどこがうまいとか全部言える。
全部言える。
全部言える。こう入ってこう目の前にこうアーケードがあってみたいな。なんでまあぜひちょっと私も次ディズニーいつ行くかっていうと全くなんもないけど、まあちょっと
その辺り、まあ、かくいう私も全然行ってない。そのなんかなんか有料のファストパスみたいなんできてから一回も行ってない。
そろそろ英語の試験の TOEIC もあれ2年がその点数を申告できる期限なんですよ。その、
はいはいはい、
私この点数ですっていうのを取得してから2年だから、もうそろそろ久坂さんも更新しないとディズニーのディズニーも喋れなくなります。
あれ言えなくなる。
言えなくなる。ちょっともう期限切れちゃってるんですけどっていう窃盗状つけないといけない。
はいはいはい、スコアを言うときにね。
スコアを言うときに。ちょっと最近ちょっと行けてなくて、ちょっと最後に取得したのがね、2020何年なんですけど、みたいな。
ネットで調べたことを IP テストみたいに言えないかな。
そう、ネットで出てた模試みたいなといって900点だったわ、みたいなこと言ってるようなもんだから。はい、というわけで、次のメールいきますね。
北川さん、ありがとう。
メデラジネーム、ナンバーワンピー。
いやどうした今日、
こんばんは、ナンバーワンピーです。
あ
んん、ディズニー名曲会、楽しく拝聴しました。メデタイさんは最近環境変化が激しいとのことどうかご自愛ください。ありがとうございます。
はい。
さて、私はディズニーランド、ディズニーシーを合計しても4回ほどしか行ったことがありません。
ああ、そう
なんだ。関東圏出身ではないこともあり、初ディズニーは中学の修学旅行でしたし、
なるほど、
家族で行くならディズニーランドより USJ でした。
うん、
さらにディズニー作品にも詳しいと言えず、コンパス・オブ・ユア・ハートも知らない曲なのではと思っていたのですが、点々点。聞いた瞬間、10年前にシンドバッドに乗った時の曲がはっきりと蘇ってきました。
あ、すごい。すごい。
日本語版の素晴らしさもさることながら、主語が優位に明確に置かれ、後悔を人生に例える様がより強く具体的に勇気づけてくれる英詩も胸にきますね。特にサビの英詩は名文だと思います。
あ、
そんなこんなでコンパスオブユアハートでしっかり学生時代の考えに浸った後、そういえば以前同じような経験をしたなと思い出しました。
お、
それは昨年に塔の上のラプンツェルを見返した時のことです。
お、
有名な作品なので地上波で放映されているのを断片的に見たのだと思いますが、明かりが空に昇っていくシーンで流れる曲がとても良かったことに、良かったことを、そこだけははっきりと覚えていたのです。
はい。
もちろん、久坂さんはお気づきと思いますが、どちらもアラン・メンケン氏の楽曲です。
はい。
恐ろしや。
もちろんです。
一度聞いただけでここまで強く胸に残る曲が本当に珍しく、これこそ名曲なのだろうと思います。というわけで、世界一いい曲が I see the light 過去輝く未来一択であることを譲れませんということでいただきました。
ああ、ありがとうございます。そうね、コンパスやハートもなんか喋ってからあれも言えばよかった、これも言えばよかったっていっぱい出てたんだけど、まあ、まあ確かにね、あの、いや、なんか記憶を呼び起こすきっかけになってよかったですね。
そう、私は終わった後、まあ、聞いてみたんですけど、ただあの、まあ、体調悪かったでもあっても何の記憶も掘り返起こさなかったから、まあ、多分乗ってないと思うからなんだけど
輝く未来 I see the light ですね。船の小舟からろうそくのあのちっちゃいやつ、あの気球みたいなやつをこう飛ばすやつね。
そんなんあるんだ。
なんかわかる、海外のさ祭りかなんかでさ、なんかさボートの上からさ、日本かな、なんかろうそくみたいなやつをさ、
提灯みたいな、灯籠流しみたいな、
灯籠流しみたいなやつ、
はいはい、
灯籠流しはこれ流すけど、そう、なんかあの空に浮かべるやつ、
あー、なんかどこの何かわかんないけど、なんか概念としてなんかこう空にこうパーって浮かべて、それがちょっとだんだん上がってってみたいな、
そうそう、
で気球みたいなやつ、
あ、そうそうそうそう、
はいはいはい、
っていうシーンがあって、そこで流れる曲がね、あのバラードの曲があるんですけど、はい、まあいい曲ですよね。あの「塔の上のラプンツェル」、あの前編アラン・メンケンです。あのいい曲、あの私は塔の上のラプンツェルは、あの一番最初の自由の扉が一番いい曲だったと思うんですけども
なんかさっきから互いにメールもさっきからもずっとなんかちょっとレスバしてるんだよな、まあ。まあ、私はちょっとラプンツェル1秒も見たことないんで何とも言えないんですけど私が見たのといえばもうパルケ・エスパイナル見たドン・キホーテの冒険。
いやいや、いい加減しろ中の劇場で見れるやつね。
で、中の劇場で見れるやつちょっとあれしか見たことないから何とも言えないんだけどじゃあ次最後のメールいきます。
はい、
メダルジネームよしこ555、よしこファイズかな花火は見るよりも当たりに行く方が好きなめでたいさん全国の農業大会で東洋町、トゥーユー町って書いて東洋町音と書くネイティブ発音超ユアチョウワンドゥを流してもらうべくカセットテープを全国の自治体に送りつけているひそやかさん、こんにちは。東洋町音頭、踊ってますか？私は情報の波に踊らされています。さてさて、メデラジがアメリカに挑むそうです。本当ですか？
そうです。
めでたい、アメリカに 400% の報復関税を表明した。
メデンプ大丈夫だ
日本の魔界過去川崎市から輸出されるめでたいサード写真集大正義全裸月刊と TYC のアルバムアクスタ DVD にかけられた 7800% 関税に対抗するとのチェンメがメデジョのオープンチャットで回ってきました。
メデジョって
本当でしょうか？嘘みたいに暑い日が続いているので心配です。そういえば静香さんが相方の方を選手と呼ぶのはなぜでしょうか？新名を明かすとマナかな、マナを明かすと弱点が分かるサーバントなのでしょうか？聖杯戦争に備えて真相を聞いた結果、下記のような説が上がりました。丸一、選手、あの船の主と書いて選手めでたいさんは実は葉山のクルーザーに住んでおり船を持っていることからです丸二、選手防衛、 めでたいさんは自衛官であり、絶対に自分から攻撃をしたいことをモットーに生きています。でも攻撃されると自爆し、2トントラックにも勝てるとの噂です。丸さん、千住新橋。めでたいさん、下積み時代に千住新橋のたもとに段ボールで仮設ハウスを作って暮らしていた時期があるので、そう呼ばれておきます。丸五、千の首とか言って選手。実は敏腕ラップ俳人であり、リリックが選手リリースされていることから、イフの念で呼ばれています。丸四、千円ジューン。本名が千円ジューンなのでそう呼ばれています。兄に軽井沢を開発した日系アメリカ人カール伊沢がいます。真実を話してください。そうだな、あの軽井沢開発したのって多分どっかの企業なんで日系アメリカ人じゃないと思うんですが。なんか選手の由来、なんかそのあれはディティーラボカシってなんかだいぶ初期の子に、
だいぶ前、だいぶ前だよね。
そう、あのまあ、名前が近いというかみたいな、あのスポーツ選手が当時活躍してらっしゃって、でなんかネットとかで もともと別 あのメデファミって人たちがいるんですけど。
皆さんご存知ですよね。
そう、あのめでたいファミリー略してメデファミって人たちが5、6人いて、その人たちがあのそのスポーツ選手が活躍してる時になんか選手頑張ってるなみたいなことで、なんかそれがなんかこう選手という言葉がこう私の呼び名になって、それがなぜか別な界隈であるはずのその静香さんとかそっちの方の方に伝播してって、なんか今でも一部の人が呼び続けてるという、あのなんかうちはネタがよ外に漏れてしまった悪いパターンなんですけど。まあなんで、あの船も持ってないですし、千住新橋も住んでないですし、あの本名千円順でもないんで、まあ面白くなくて申し訳ないんですけど、
うん、
たまあだ名なんかそんなもんだよな。
まあね、
なんかそのまあ、個人の話だけど、なんかぼかすというかあれだけ外側だけ話すけど、なんかめっちゃ面白い呼ばれ方してる人いて、由来聞いたら超つまんなかったって。
いや、わかるわかる。ハンドルネームとかな、由来大体つまんないんだよな。
ハンドルネーム、でもハンドルネームはなんか割となんか自分発信なパターンもあるから、なんかむずいくない？
ああ確かに。
なんか、まあ、それで言うと、めでたいの由来は、あまりにも複雑なので、ちょっと言えないんですが、ちょっと、そこに至る過程が長すぎるんで、言えませんが、ただ、まあ、まあ、秘書くもそうだけど、まあ、ある名詞から取ってきてる人は、まあ、あれだよね、なんか、正直お気に入ってるよな。だからやっぱな、本当になんかないものを無から作り出しつつハンドルネームを使いしものがやっぱ強いよな、なんか。
そうね。
あの昔なんか2010年ぐらいに、なんか当時2ちゃんで流行った画像というかコピペというかで、あのなんかオタクのオフ会みたいなやつで、こうそれぞれオタクの写真にこうハンドルネームがこう載ってるみたいな、
あの雪の降る街とかね。
そう雪の降る街、あれ羨ましいよね、雪の降る街って。あれ
羨ましい。あれかっこいいよな、マジ
で。いや本当にそう。だって雪の降る街って名前絶対活動したいもんな。 かといってなんかめでたいって名前もそろそろっていうかもう10年ぐらいこれ使っちゃってるからもう今更変えようにも変えらんないから、まあ、変えようと思えば変えられるんだろうけどなんか変えた時にこいつ変えたなって思われるぐらい時が経っちゃってるからいやだからまあ選手に関してハンドルネームというよりまあ故障みたいな感じだけどまあハンドルネームはもうこれからつけようと思う人は本当によく考えてつけた
方がいい
ですね。そうですね。だ考えすぎて中二っぽくなってもあれあの最後これちょっと思い出したこれも100回ぐらい喋ってるかもだけど私それを中1中2の時に普通にがっつり中二病になっててあの当時ドラゴンゲストモンスターズジョーカーっていう DS のゲームがあって、
うん、
あの本当にドラクエのなんかモンスターを仲間にしてこうモンスター同士で戦わせて攻略していくみたいなゲームなんだけどそのすれ違い通信の機械が近くのゲーム屋にあって、
うん、
で私はもう中二バリバリなんだよクロウスって名前にして主人公でそれを持って初代 DS を担ぎながらこうゲーム屋に行ってそれすれ違い通信しようとしてたんだけどその時に他にガキの集団がガキ 5,6 人の集団がいてそっちもなんかすれ違い通信でそれやってるすれ違い通信するとそこでその DS ステーションにしかいないモンスターみたいなのと対戦できてそいつを仲間にすることでなんかその限定のキャラクターを入手できるみたいな感じだったんだけど、
うん、
そこですれ違い通信でその限定キャラと対戦しようとしたらそっちのガキの集団の方のその DS の電波拾っちゃったっぽくて
はあ、
なんか向こうの名前忘れないユータみたいなやつが対戦申し込んできましたみたいなこっちの画面に出てで向こうの集団から向こうの集団からおいクロウスって誰だよみたいなあもうそっからあのそういう名前をつけるのやめようと思ってあのどこに出しても恥ずかしく名前にしようと思ってあの普通に一般名詞のハンドルネームにするようになりました
なるほど
っていう感じであのメール以上です
、そうですねあの話したいことというかお土産話なんだけど
お
あの2週間ぐらい前にそのアイマスのライブに行ったのが先週、
うん、
でその1週間前にちょっと初めて行ってきましたフジロック。
おお忙しいですね。
いやフジロックフェスティバル2025ちょっと初めて行きましたよ。いやちょっとねあの毎年行ってなかったんでま結論から言うと僕あれフェスには行ったことあるけどフジロックは行ったことなかった。
フジロックってま結構なんか場所も場所だし結構あれだよね。なんか気合い入れていくようなイメージあるっすよね。
で初めて行ったんだけどフジロックもうなんか全然違ったね他のフェスとは。
うん
空気感があ
やっぱそうなんだ。
音楽好きでフェスとか好きな人だったらなんとなく分かると思うんだけどフジロックってやっぱラインナップからしてやっぱ結構ちょっと違うというか
うん
なんかいわゆるロッキンとかロックインフェスティバルとかまあ俺が行ったことあるのはあとあのジャパンジャムこれもロッキンと同じ会社がやってるからまあほぼロッキンなんだけど、
うん、
あとスペースラブシャワーか通称ラブシャ、
はいはい、
とかはやっぱり邦楽が中心というか
まあそうですね、まあ、日本のフェスなんで
そう で来てる人たちもまあその結構若めでいろんな層がいるというか、
うん、
まああんまり良くない言い方するとパンピーが結構
いるイメージ、うん、良くないかもなうん、まあまあまあそうっすね。やっぱ
なんだけどフジロックはなんかどちらかっていうともう洋楽の人が結構それもロックの人が結構来るイメージ、昔からあのラインナップ見ても半分以上誰か分かんないみたいな、
うん、
本当に音楽好きが聴いてるようなやつばっかっていうイメージがもともとあって、で結局行ったら本当こんなん聴いてんの日本に俺だけやろって思ってる人が何万人いるイメージだった
なんかでかいフェスでなんかそういう攻めたラインナップしてくるのも熱いっすよね。
まあ今ちょっと円安なのかちょっと日本アーティストも多めだけど、今回もなんかすごい、
あ、まあ
で、あと雰囲気的なことで言ったら、まあ大体やっぱりなんか お金と時間に余裕がありそうな30代ぐらいが多かったのかなっていうのと、意外にも小さなお子さん連れがすごく多かった。
もうそれも本当にやっぱ余裕ができてきて、そういう家族ができて、で昔は本当になんかそういう他のフェスとか行ってたけど、やっぱ家族で、まあ、レジャーも兼ねて、
そう、なんか川みてえなのもあるし、なんか遊び場みてえなところもあるし、
あれフジロックだっけ、あのなんかキャンプみたいな感じで野宿できるってやつって、
フジロック、
そうだよね、あの本当にテント張ってそこで野営してみたいな。
そうで、場所が苗場スキー場なんだけど、新潟の、
はいはい、
まあ、フジロックって最初の数回しか富士でやってなくて、あとはずっと苗場でやってるらしい。でそのテントサイトがあって、だから音楽やるゾーンとテントやる張るゾーンはもう完全に分かれてて、
うん、
どちらかっていうとなんか多分普段スキーやってるあたりがテントサイトで、でもうちょっと奥の方にの広場で多分フェスやってる感じなのかな。だから3日間あって、まあ前夜祭含めて3泊ぐらいする猛者も毎年いるみたいですね。
そうなってくると本当になまとまった時間を捻出できる、ある程度人生に余裕がある人の本当に道楽みたいな感じですね、そこまでやれるのは。
で私は2日目だけ1日で行ってきたんですよね。
あ、
でその目当てがヘッドの、その日のヘッドライナーがウルフペックっていうバンドで、
ウルフペック、
スペルがね V から始まるんだけど、
あ
ー、これ、あ、間違えた、これじゃない、これじゃない、これじゃない、WU だ、
ウォールフみたいな、
ウォールフみたいな、これまあアメリカのファンクのバンドなんですよね。で、メインメンバーが4人、ジャック・ストラットンっていう人がマルチプレイヤーがリーダーで、でセオカッツマン、ドラムその他のセオカッツマン、キーボードのウッディゴス、ベースのジョーダート、この4人がメインメンバーで、その他にもメンバーはメンバーっぽい人ほぼ毎回乗ってるような、まあ皆さんコリー・ウォンが一番イメージあるかもしれないんですけど、コリーは実は正規メンバーではなく
ちょっとそう言われてもちょっと私ピンときてないんであれですけど、
あのピンときてる人向けのあの説明ですよ、はいはいはい、そのウルフペックは、まあ、11年結成なんですが、あのこれインディペンデントであることを貫いて、もうずっと自主ベレーベル、
うん、
インターネットでのその情報発信をずっと続けてて、 YouTube とか、
はい、
Spotify とかそれを続けてて、徐々に知名度を上げていって、マディソンスクエアガーデンを埋めると。そのマディソンスクエアガーデンを満員にしたライブ映像、1時間何分ぐらいのライブ映像がまるまる YouTube に上がってて、
へえ。
でそれがちょうど本当コロナ禍の2020年ぐらい出てたのかな。
はいはい、
もうあの時俺たちはあのライブ映像をもう500回ぐらい見た。でかっこいいってなってて、ただウルフペックはその結構特徴的なのが、そのウルフペックでライブをやりまくらないっていうことを結構慎重にしてて、毎回その新鮮な気持ちで、あとやろうと思えばそれウルフペックで年に50回何百回とライブをすることも可能だが、それだともうあのバンドは短命で終わってしまうと。だからこれ持続するようなバンド活動にするために、あえてレーベルに、今会社のようなレーベルには所属しないでインディペンデントでやるし、ライブやレコーディングもメンバーができるペースでやると。だから所属メンバー、あと所属してないつも乗ってくれるメンバーは自分らのソロ活動もにも専念できると。
はいはいはい、
そういう結構特殊なバンドなんであるがゆえに、ライブの本数があんまりなくて、日本に一度も来たことがなかった。日本はおろかアジアに来たことがなかった。
まあ、だ自分たちでライブツアーとか打たないし、そういうなんていうかアテンダーみたいな人もつけないわけだから、まあそういうなんか熱烈に呼ばれない限りは行くあれもないですもんね。
そう、アメリカヨーロッパにしか行ってなかったんだけど、ただ確実に日本は好きなはずだったんだよ。
おお、
なんかジャックのソロプロジェクトであるウルフモンから、あの東京ナイトっていう東京をモチーフにした曲が出てたりとか、あと一番有名なのは、うん、アニマルスピリッツっていう超名曲があるんだけど、それのミュージックビデオがなぜか日本語訳詞と一緒に出ていて、サムネが高らかに歌うせよって書いてある。
なんかペーパーウェーブっぽさもある。
そう、あ、映像がねすごいあえて古くしてるんですよ全部ね。
うん、
まあ面白い、そのユーモアをどっち大事にしてるバンド。
はいはいはい。
でこれはでギタリストのコリー・ウォンがソロで売れてきて、日本で何回もライブやってて、で今度はウルフで来ないかってなってたら、まさかのフジロックのヘッドライナーということで、単独公演じゃないんかいみたいな。でもこれも慎重に競技を慎重にタイミングを伺ってコリーがフジロックにコリー・ウォンとして出た時に、ここはいいぞ、日本に初めて来るんだったらここが絶対いいってメンバーに言って、これが実現したというらしいんですけどね。
まあ確かになんかそういうなんか騒ぎたいだけの客層じゃなくて、割とディープな人も多いみたいな、で何万人も集まって、
そう、まあそのウルフペックを見ようと思っても半年ぐらい前から友達とじゃあ行こうってなってずっと準備してたんですけど、でこの日
ウルフペックを目当てではあったんだけど、しばらく待ってたらラインナップがだんだん公開されてって、なんかどうやら同じ日に山下達郎が出るらしいぞってなって、
フェスだな、なんかそのラインナップが。
でも山下達郎が野外フェスに出ることなんてまずないんだよ。
あ、そうなんだ。
初めてだっつってたかな、芸歴50年だけど。
なんかそ、まあ、そういう、まあピンからキリって言うとちょっと表現あれだけど、そういうなんか多種多様な人がこう一つのタイムスケジュールで出るっていうのフェスっぽいなと思ったけど、ましてしては本当に珍しいんですね。
相当珍しい。
うん、
まあ、だからこの2つを見に行こうと思って行きました。駐車場付き券を一応取ってたんだけど、駐車場がその取れたところが会場からシャトルバスで行かないといけないところだったんで、このままだと終バスの概念がありますってなって、夜中のこれが見れないから、
わざわざ車で行くのにね。
そう、早めに行って近くの早い者勝ちの駐車場を取るぞって言われて、朝4時に東京出ることに。
でもそれでもあるんですか、なんか2日目とかってなんかもうなんならもうないような気さえするけど。
車2台で行って、
うん、
朝4時に東京を出発して、まず私東京に車で行くんだけど、友達を乗せに、で、まあ、夜12時ぐらいに寝て3時に起きて4時にみんなでこう行って、途中休憩しつつ大体7時半ぐらいに苗場に着いたんだけど、2台で行って俺だけギリギリ止められた。
ああ、
もう一台は、もう一台は車で30分ぐらいのところに。
せちがれ、
せちがれ。まあなんやかで朝着いて、でそっからまあせっかく着いたし見れるやつ見てくかって、目当ては夜なんで。
はい、まあ、とはいえ、そんな夜まで何もせず、だらけてるわけもないからね。
まあね、飯みたいなのを楽しみたいけど、まあ、やっぱり音楽は聴きたいよねってことで、その、一番でっかいグリーンステージの、まあ、最初のアーティストを見たんだよ。
うん。
で、それが、カトリエル&パコアモロソっていう、アルゼンチンの、アルゼンチンのラッパー2人組。
うん、なんか、渋いっすね。
うん。で、友達8人ぐらいで行ったんだけど、誰も知らなかったのよ。
いや、まあそこを抑えてるのも本当になんか相当ディグってなって感じですよね、多分。
ところがなんか最近こいつらなんかちょっとバズってるらしくて。
あ、そうなんだ。
聞いたら、でそのステージ見たらめっちゃ良かったんだよ。
へえ、
超良かった。なんかもともと南アフリカでこいつら、まあアルゼンチン南アフリカでめっちゃ売れてるらしくて、
うん、
でまあ幼なじみの2人で音楽やってるんだけど、そのなんか基本ラッパーなんだけど、トラックがもうなんか電子音楽、ヒップホップトラップの他にも明らかにラテンとかジャズとかの素養があって、まあ、ラテンは南米だから当たり前っちゃ当たり前なんだけど、なんかジャズとかその辺の素養もあって、なんかいろんな音楽ジャンルを積極的に取り入れてる、音楽的かなり先進的なことを南アメリカでやっている。でライブは
そのトラックに頼らずに生バンドでいつもやってて、でそれの演奏レベルがめちゃめちゃ高くて、でライブの立ち振る舞いもすごいかっこよくて、え何こいつらと思って、
今ウィキペディア見てるけど、その2人組の片方が普通に音楽学校出てて、もう1人は6歳からバイオリンやってるっぽいですね。
いやそうだから音楽的素養がめっちゃある、
うん、らしい。それでなんかラップとかヒップホップやってるのもなんかすごい、なんか経歴として、
いやそうで、あの、で、両サイドに、ステージの両サイドに画面があるんだけど、
うん。
あの、画面に、あの、その2人がアップで映ってて、で、英語でもないから、スペイン語だから、
うん。
か知らないけど、なんか歌詞を出してくれてて。
まあ、アルゼンチナとポルトガル語とかかな。
うん、そう、歌詞出してくれてて、うん、一応日本語でこういう歌なんだぜみたいなの一応分かるようになってたんだけど、
はい、
本当演奏かっこよくて、歌詞ねもう ほぼ全部セックスとドラッグの話だったマジで全部
ラッパーだな、
ラッパーだった、あのケツのでけえ女とマリファナ決めながらやりてえっていうそんな話ばっかだったなんかその辺もギャップで、なんかこんなハイスなことやってるのになんかカスみたいな歌詞っていうのもなんか
まあてきに、まあ X っていうよりもなんかインスタとかで割と定期的になんかバズるよ、なんかアメリカでこんな歌詞の曲話題になって終わってるわみたいな感じでなんかそういうなんかドラッグ云々みたいな、
だから それ終わってから1週間ぐらいもう全員それのことそれの聞いてて、なんか1週間後ぐらいに打ち上げで集まってたけど、みんなそいつそれしか聞いなかったみたいな
やっぱフェスってなんかそういうなんか自分たちが知らなかったけど世に出てきててめっちゃすげえみたいな人を知れるのもいいっすね。
いや、良いですね、うん。で、まあ、その後、まあ僕は、ちょっと離婚伝説と迷ったんですけど、まあ、君島大空合奏形態を、まあ、最初から最後まで見て。
うん。
いや、まあ、良かったですね。なんか、あの、バンドのもう、なんか、進化系というか、なんか、その、ポリゴン Z みたいな、変な進化の仕方、変な進化の仕方したバンドみたいな。
ああ。
まあ良かったなと思って、まあせっかくだから別のステージ見に行ってみようと思って、で一番でかいメインステージ以外の、
そのなんかめちゃくちゃあるんですね。
うん、フェスの端から端まで会場までとりあえず行ってみようと思って、フィールドオブヘブンっていう一番端っこの会場、まあどちらかっていうとそのニッチな人たちが集ま、でも好きな人たちが集まるみたいなので。あの感じのコンセプトのところまで歩いてったんですよ。
はい、
時間近かったらエゴラッピンとかいたんですけどね、あのその日、
うん、
まあ、で踊ってばかりの国っていうバンドを、まあ、見に行ったんだよ。そしたらね3時だったんだけど、あの日、
うん、
土砂降りで、
おお、
ほんとその直前ぐらいまでもうカンカン照りでもう熱射病気をつけなきゃみたいな、ずっと気をつけたらもう3時から土砂降りで、あのそっからあの3時間降り続けます。
あ、まあ熱中症とかって意味だとまあいいけど、土砂降り自体はあれだよ、なんか
体力を持ってかれる、
うん、
持ってかれる傘ダメなんですよ。
あ、まあ危ないからね。
そう、あのだから俺事前にあのポンチョをちょっとお高めのポンチョを買っておいたんだよ。念のわにはねを入れて、うん、あれなかったら死んでたな。で結局山下達郎八郎7時ぐらいまでずっと降ってて、でまあいよいよ山下達郎で、せっかくだからもう前行こうと思って、
おお、
前行ってで先言っちゃうと、 山下達郎で前行って、そっからウルフペックまでずっと前にいたんだよ。
うん。
そしたらその転換が1時間ぐらいあるから、でステージはもう1時間ぐらいあるから、俺5時間立ちっぱなしで、
もうマジもうフェス超楽しみ人間、5時間
あの聞いてる時はちょっと音楽麻酔聞いてるからまあマシなんだけど、面白いもう途中ほんと殺してくれと思って、
今タイムテーブル見てると7時から10時半、10時40分ぐらいまで。
で、前行くためにはこの7時の前の1時間からいないといけないから。
私、場所取りみたいなね。
そう。死ぬかと思った。まあでも素晴らしかった。ちょっと本当に楽しかった。山下達郎は、あの曲もやってくれるの、この曲もやってくれるのと思ったし、なんか途中か、なんか後半ぐらいで急に、竹内まりやのプラスチックラブ流れてきて、で俺プラスチックラブ好きすぎて今年100回ぐらい聴いてんのよ
なんかオタクだな、なんか100って数字がオタクだな、なんか
参考になるし、あの曲、曲作りの
普通に、うん、
めっちゃ聴いてたから、ええこれプラスチックラブのイントロじゃんってなって、でプラスチックラブを山下達郎が歌い始めて、うわーすげーってなったら、あの竹内まりや本人が出てきて2番で、
そんなの あのモノマネ歌合戦みたいな、本人が出てくるみたいな、
本人が出てくる、まああの嫁さんだからね
あそっか、
そう
とはいえじゃん、
そうとはいえそんなありかよって。で、竹内まりやが歌って、うわーすげーってなって、プラスチックラブ終わって、竹内まりやが舞台袖に行くって、うわーもう帰っちゃうのってなったら、あの、コーラス隊の横に並んで、はぁお前、どこの世界に竹内まりやをコーラスに置くやつがいるんだよって。世界で山下達郎だけだわみたいな。いやもう素晴らしかった、もうスパークルから始まって、いやもうすごい山下達郎は、あと人がすごかった、なんか近年のフジロックで一番人いたらしくて、
あ
ーなんかもう普通は前の方に人がいっぱいいて、後ろの方は割とゆっくり見れるみたいな動線にもなってるしみたいな、だからそこまでギチギチだったらしくて一歩も動けませんみたいな。
いやまあフジロック自体も人めちゃくちゃいるイメージであるけど、まあさすがにコロナ禍でまあ減ったりかなんかあって、まあコロナも明けて、かつ、まあ、今年実際雨が降ったって言ってたけど、まあ天候的にもうそれ最初のディズニーの話じゃないけど、もう暑いって人は外に出るっていう、まさになんかそこが合致して、なんかな、
いやもう
てか今、
うん、とんでもない人だった。
今そのちょっと待って、全然フジロック追ってなかったんで、今そのメンバーのリストみたいに見てるんだけど、
はい、
もうチンザトープネスとか、
チンザトープネス、はい、
もう1日目だけど、あとトリプルファイヤーとか、トリプルファイヤー吉田しか知らない。トリプルファイヤーとか、なんか、すごいなんかこう、網羅してる感。あと、マラシーとか。
はい。
そう、サンボマスター、クリーピーナッツ、森山直太朗。
うん。
いや、すごいっす、なんかこう。で、3日行っときは、なんかその年の音楽全部わかるぐらいの。
そう。いや、あの、これ、俺は踊ってばかりの国行ったから見たかったけど、この2日目のスタッツも やばかったらしくて、なんかゲストに、なんか豆腐ビーツとか。
おー。
で、鎮座も出てきたし、 で、スチャタラパーが出てきたらしくて。
もう欲張りセット。
欲張りセット。うわ、そっち行けばよかった。そう、なんかそっち行けばよかった。もう、醍醐味だよね。
そう、なんか、あ、後ろそんなになってたんだけど、まあ、後悔の意味もあるはするけど、それなんか、まあなんかすげえ、こっちでもすごかった、もう裏でもすげえことやってんだ、みたいな、その、なんかワクワクみたいな。
この日で言うと、サンボマスターとね、ジンジャールートすごい見たかったんですけどね。ただ、ウルフペックは本当に素晴らしかった。もう最高だったね。ようやく日本でウルフペックが見れたっていう喜びと、その1時間のライ、1時間、さっき、最初にさっき言ったコロナ禍で見たマディソンスクエアガーデンの1時間のライブの、
うん。
序盤がまんま一緒だった。
あ、でもそこもなんか、
多分日本の人たち向けなんだろうなと。
うん。
でも、で、ゲストにマヤデライラーっていう、なんか、シンガーソングライター出てきたりとか、なんか、で、俺もマヤデライラー知ってるから、マジかよみたいになったりとか。で、でも、ウルフペックがもう、もう、とんでもない演奏力と、ショーマンシップ、なんかもう、なんかもうちょっとコメディ調で みんなステージ上で楽しそうにやっててすごい良かったんだけど、でウルフペックの有名な曲でディーンタウンっていうのがあって、
ディーンタウン、はい、
ディーンタウンっていう曲があって、まあそれがまあすごい有名代表曲みたいなものなんですよ。あのインストの曲で、あのもともとあのウェザーリポートっていう、まあ、昔のねバンドのティーンタウンという曲があって、それはなんかあのドラムがずっと一定のリズム叩いてる裏で、ジャコパストリフスっていうベーシストがもうめちゃくちゃやってるっていう、あのベーシストのもうプレイを楽しむっていう曲があるんだけど、ウェザーリポートの、まあ、それのオマージュで、そのジョー・ダートっていうベーシスト、なんだっけ、そうウルフペックのジョー・ダートがあのベースソロを弾くっていう曲なんだけど、そのベースのテーマがすごいベースなのにすごいキャッチーで歌える感じのリフなんだよ、
うん、
でそのベースのフレーズをその観客がみんなで歌うっていう、クソキモい流れがあるのね。
まあ、なんでベース歌えんだよって話です、そもそも。
そうなんでベースを歌うんだよっていう流れがあって、ただもうそれをもうその海外の映像を見てるから、もう日本人はディーンタウンを歌いたくてしょうがない早くでもその、
うん、
メンバーのコリー・ウォンのソロのライブが、まあ今年の6月にもあったし、去年にもあったんだけど、そのコリーのバンドでも、自分のバンドでディーンタウンをやってたのね。
うん。
アンコールとかで。で、コリー・ウォンのバンドだからまた編曲も違うんだけど、ただもうそれも、もう日本人がもうわーって歌うから、ベースラインを。だからもうコリーもそれで、あ、日本人もやっぱこれ歌えるんだなっていうのは味を占めるでもうアンコールで当然ディーンターンを、あ、まあ結果だから言うとやったんだけど、そのアンコールだったんだよ。
あ、
だからもう全部終わってみんな帰ったのね。
はいはい、
っていうか結構まだディーンターンやってないってなって
それまで、まあ、1時間ぐらいも散々じらされて、
そうでわーってわーってずっと拍手してんだけど、そのもうその待ちきれなくて観客がディーンタウンを歌い始めてたあーあーってもう歌ってて もうアンコールとかじゃなくてベースラインを歌ってあのウルフペックを呼び戻してた。
あの野球プロ野球の阪神戦甲子園でやる時に今やってる方が7回にラッキーセブンで言ってあの阪神ファンがあの風船あのジェット風船飛ばすん、うん、でピューってやるんだけど6回ぐらいから準備してるからあの6回の攻撃が長引いたりとかあとピッチャーがもう炎上しちゃったりすると耐えきれなくなってピッチャー打たれた時ピーって。
い
それじゃん、
それ
もう耐えきれなくなってもう
耐えきれなくて
手離しちゃってもうアンコールで。
いやあれすごかった。でリンターン終わってわーって帰って、で俺は前の方にいたから分かるんだけど、その、
うん、
じゃあもう終わって主催の人とかもう出てこようとしてたんだ最後に。
あ
でもなんか観客が全然止まりようがな止まってなくてうわーってなって、だからその舞台裏とかで主催の人がちょっともういい持ってやれ持ってやれってなって、で後でラジオでも言ってコリーが言ってたんだけど、まあ、全く予定になかったダブルアンコールをみんなを呼び戻してやったって。
あもう熱狂がすごすぎて。
いやそう、
いやもうなんかそんだけ乗ってる観客も久々含めすごい偉いし、それに応えてくれるバンドもすごいね。
いやそうだからとにかくね楽しかった。でそれがまあ大体11時ぐらいまでやって、で夜の DJ まで見て、
もうそっからもう5時間立ち続けたとか言っときながらさらに見て
で2時半くらいに会場を後にしてでもう途中で、ね、もうブラックガム爆食いしながら
あそうフェス帰るまでフェスだから、事故ったら元も子もないから。
やばい、ちょっとここのパーキングで一回休みます。あの15分ぐらいだけで寝ますって、あの2時間出て。で、結局帰ったのが朝の9時とか10時ぐらいで。
はいはいはい。
で、寝て、起きて。でもその日は日曜日はもう絶対に一日休みたかったんだけど、ちょっと東洋町温度が流れるから棒乗り大会に行かないといけなくて棒乗り大会に行って挨拶して踊ってたらあの櫓の上から登ってって言われて登って
もうその前日はもう観客としてもう、ね、ステージを見上げる形で応援してたわけだけどもその日はもう久々に主役で櫓の上で主役になった。
そう、いやありがたい話なんですけどね、あのなんか去年よりもねあのすごいウェルカムで迎えてくださって盆踊り大会の人たちも、
はい、私も去年はちょっとお忍びで行かせていただいて
そう今年は、はい、まあなんか事前にちょっと練習会お邪魔させていただいたこともあって全員が顔なじみになってたこともあってすごいウェルカムな雰囲気でできてやらせてもらえてあのすごい良かったんですけど、そういうハードスケジュールで月曜日に、まあ、休んで月曜日車でもこう栃木帰ってまあ帰ったと、それまでは良かったんだ。
はいはい、まだ続くんだ。
月曜日から帰りました。
うん、
火曜日仕事ですと。朝起きた瞬間は猛烈に体調悪くて、
それはもう動きまくって、それはもう久坂さんもいい年なんだから感動は来る。無理をした
ら叩いて、え、な、何これと思って仕事したけど、あ、無理だっつって3時ぐらいで、あ、すいません帰りますって帰って、でなんか熱下がったら38度ぐらいあって、あ、何これと思って、で結局他の症状一切なく、ただ疲労で熱だけ出て、
あの体がもうこんな状態で仕事すなって
。 結局体調戻すのに2日3日ぐらいかかったっていう。
人が風邪で苦しんでるとこで、ね、何楽しんで熱出しとんね。
いやもう楽しみました。来年は同じプランはちょっと厳しいけど、まあ
例えばそんな朝一で行って夜っていうかもう翌深夜ぐらいにもう帰ってくるのも大学生だよ。いやそれでき
ないんだよ。おじさんで俺その上司に言われたよ。そのあの若くはないかなちょっと若くない遊び方をしようみたいな。
上司も知ってんの？そのフジロック行って熱出たっていうの。
ああ知ってる。なぜなら金曜日にフジロック行って行ったから。
気まずいな。
気まずかった。めちゃくちゃなんかちょっと体調悪いに帰りましたときめちゃくちゃ気まずかった。
なんでまあそれも落ち着いて、まあでも楽しかった思い出として、
はい、まあそうですね。まあ楽しい思い出、多分そのあのちゃんときつかったなっていう思い出も。
でまあ次行くときはちゃんともう野営ですね、テント張って。
あの少なくとも余裕のあるあのプランを組みたいですね。
フジロックね。そう、私フェスそのあのまあメディフェスみたいなのフェスと名はついてるけどフェスを関してるだけの何かみたいなやつとか、あと音楽以外で丸々フェスみたいなついてるのは行ったことあるんだけど、本当に音楽のそのライブフェスみたいなのは行ったことない気がして、行ったことないと思うから、まあいつか行ってみないとはもういないながらも本当にじじになっちゃって、
うん、
まあタイミングがあったら行きたいんで、まあ
いやフジロックは行ってよかったですね。やっぱでもフジロックと他はやっぱ別物だっていうのはちょっと
どうすかな、先にじゃあやっぱ他のとこでちょっと鳴らしてからフジロック行った方がいい。
いや
行くなら
本当別だから、
ま、別だから別だと思って行った方がいい。まあ本当にそれこそ逆にまあ他行ってフジロック行くのもギャップはあると思うけど、逆にフジロック最初に行っちゃうと他行った時にみたいなのもあるんじゃない
かも。
そうなると
まあ基本の立ち回りは一緒だけど、
うん、
なんか雰囲気がやっぱ全然違うなって思った。
はいはい。
だから立ち回りだけだね、本当に。
そのいろいろステージがあってそこを
そうそうそう
行き来してみたいな。
得られる体験はなんとなくやっぱなんか違うなーってのをすごい感じ
た、ね。うん。
ああ雨具とちっちゃい椅子必須です。皆さん気をつけてください。
まあ。このメディラジ聞いてるオタクの皆さんは全員ね、ちっちゃい椅子はコミック行くときで準備されてると思うんで。雨具は新しく買っていただいて、ぜひ。
うん。
楽しまあ来年ですかね、フィジロッキー行くなら、来年以降。
はい。うん。
準備していきましょう。
はい、楽しかったです。はい、このラジオの感想は、X のハッシュタグメデラジでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想はメールでも募集しております。メデラジのサイトのトップページにメールフォームのリンク貼っております。そちらからぜひお願いいたします。あと、YouTube のコメントもぜひお願いいたします。
メデラジサイトの活動もよろしくお願いいたします。ひらがな TYC の、告知は8月9日土曜日宇都宮リム人さんで、遠征のライブを行います。TYC 単独で、2セットやらせていただきますので、栃木県お住まいの方はぜひいらしてください。8月13日水曜日、赤坂ネイビーフロアにて、 TYC ソロセットのライブがございます。めちゃめちゃ他の人たちバンドの中私だけ一人ソロで出させていただきます弾き語りをやらせていただきますTYC の曲の弾き語り大きくお願いさせていただきますので、来ていただけると嬉しいです。さらにこれ結構推しなんです、推し告知なんですけど、11月29日豊洲シビックセンターホールにて開催される TYC ワンマンライブ梅手豊洲の特設サイトを開設しました。
お、
はい、今までですね、豊洲文化センターのサイトとかのページとかしかなかったんですけど、TYC 独自でさまざまな情報を載せた詳しい TYC のプロフィールやこのライブ に至ったまでの背景など詳しく書かせていただいたホームページを作りました。これ僕非常にこれこだわってます。何がこだわってるかっていうと、やっぱワンストップで情報が見れるプラットフォームは多分必要だと常々思っていて、
まあいろいろとちらかかっちゃってると、まあ、この情報はこっち行ってこの情報はこっち行ってってなるとなかなか大変ですからね。
そうだから、それは自前で作るべきだとこうずっと思ってたんで、まあそのメンバーの尽力のおかげでこう作ることができました。もうこっから先はね、このリンク1個送るだけで全ての説明が完了してしまうので、チケット購入方法までTYC の説明からちょっと非常に強力なツールだと思ってます。というわけで、私結構執筆をしたんで、ぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
そしてこの152回の概要欄にも、リンク貼っとこうと思うので、そちらぜひお願いいたします。
はい、
はい。めでたいの方が、まあ、ちょっと直近までダウンしてたんで何もしてないししてないんですけど、まあ今言ってもどうしようもないんですけど、500年ぶりに曲作り始めたんで、
おお
まあ、まあ完成するのいつになるか分かんないですけど、一応480年ぶりに作曲ツール起動してポチポチし始めたんでまあいうことで、まあ、継続させるっていうのもあるんですけど、まあ、いつか出ると思うんでお待ちいただけたらと思います。あとまあこれも体調云々であれしてたんですけど、その YouTube の動画上げるのもぼちぼち再開はしたいなと思ってるんで、まあ8月中に出たらいいですねって感じです。
はい、今回の曲なんですけど、TYC、フジロックって、オーディションもあるんですよ。う
ん、オーディション、
うん。で、なんか、ロキア55っていうイベント、ルキア55か、ルキア55っていうイベントがあって、チューンコアとかから結構誰でも応募できるんですけど、まあ、通ると、深夜のちっちゃいステージで演奏ができる。
お
でそっからまた選ばれて次の年のメインステージに行けたりするのがあるんですけど、まあ、うん、TYC も一応ね昔出したことが、今年はねちょっと今年は出さなかったんだけど、 TYC もね出したことがあって全然受からってないんで、って相当倍率高いと思う。
今サイト見たけど今年3500組応募あったらしいです
。3500組まあ出したことある曲を、夢の国の隣でを、TYC の夢の隣で、
まあそのフジロックに思いを馳せながら、
馳せながら、久々ですかね、意外とね、ナースはね、はい、
そうですね。ではこの曲を聴きながら、この回終わりにしたいと思います。152回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと、
ひとやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
作り笑顔はいらない、愛のない拍もいらない、二人ぼっちで君と踊るポップ。 こう夜空が弾けても夜空が弾けても夜空が弾けても夜空が弾けてもI'm not afraid to die.